コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、ラジオ沖の皆様こんばんは。今夜も前回に引き続きコーラン第11章風土章、風土についてお話しいたしましょう。まずは第7節をお聞きください。彼こそは天と地を6日で創造したお方である。彼の玉座は水の上にあった。それはあなた方のうち誰がより善を行うものであるかを試すためである。預言者よ、死後によみがえらされるというのなら、不信心者たちは言うであろう、これは明らかな魔術以外のものではない。
聖典コーランの奇跡の一つについて語ったこの説は、一つの重要な科学的事実に触れ、創造世界の基盤は水、あるいは水のような液体であったこと、神がその上に創造世界を打ち立てたことを物語っています。コーラン解釈者によれば、創造の初め、世界は液体のような密度の高いガスでした。その後、それらが集まって大きな爆発が起こり、その表面の一部が次々に外側に放り出されます。その結果、この大きな塊は互いに離れていき、惑星や銀河系が出来上がります。創造世界はそのような大きな液体のような物質の上にありました。コーラン第21章、アル・アンビア章、預言者、第30節にもそのことが述べられています。神を否定する人々は、その目でこの事実を見なかったのか。天と地は最初くっついていたが、その後我々がそれらを分かち、すべての生き物を水から創造した。とはいえ、この創造は一瞬のうちに起こったのではなく、6つの長い期間を経たものでした。
この説が触れているもう一つの点は、世界が創造された目的です。その目的は大部分が人間に関するものです。この創造はあなた方のうち誰がより良い行いをするかを試すためのものである。コーランによれば、世界と人類の創造の目的は人間の成長にあります。人間は教育を受け、成長の道を歩み、徐々に神へと近づく必要があります。それが唯一実現されるのは、試練を克服したときです。神の秩序において、誰でも良い行いをした人は、より優れた地位を得ます。とはいえ、神の試練は、人々の精神的な状態を探るためのものではなく、人間を教育されるためのものです。興味深いのは、この説が、人間の価値は、その人の行動の多さではなく、その質にかかっているとしていることです。それはイスラムが行動の量や数よりもその質を重視していることを示しています。
前回の番組では、預言者ヌーフの使命とその民が経験した出来事についてお話ししました。この章はその後で、預言者フードとその民の運命について述べています。
紀元前700年頃、アードという名の民が現在のイエメンにあるアフカーフという土地に暮らしていました。彼らは屈強な体格を持っていたため、戦いではいつも勝利していました。彼らはまた進歩した文明を有し、 繁栄した都市と緑豊かな大地、みずみずしい果樹園を持っていました。この民はしばらくの間、豊かな恩恵に恵まれて暮らしていましたが、多くの裕福な人間の霊に漏れず、次第に利己的で高慢になり、圧政や腐敗に陥りました。彼らは高慢で理不尽な人間を指導者に選び、偶像を崇拝していました。このため神は彼らを正しい道に導くために、預言者フードを使わしたのです。
フード賞の第50節には次のようにあります。我々はアードの民に兄弟のフードを使わした。彼は彼らに言った。私の民よ、神を崇拝しなさい。彼の他に神はいない。あなた方はただ中傷を浴びせるだけである。
しかし預言者フードは人々には真理に従うつもりがないことを悟りました。そこで彼らが罪に汚れたり神の慈悲の扉を閉じられたりしないよう彼らに罪を悔い改めるよう勧めました。預言者フードは果樹園や草原、小川や泉など神から与えられた豊かな恩恵を彼らに思い起こさせ正しい道に導こうとしました。フード賞の第52節には次のようにあります。
私の民よ、あなた方の主に許しを乞いなさい。それから彼のもとに帰るがよい。天の雨が次々に降り注ぎ、あなた方の力が増やされ、神に背を向けたり罪を犯したりすることがないように。
罪を悔い改めることは飢饉や干ばつを遠ざけ、恵みの雨を呼び、成長と発展の土台を整える要素の一つです。この節でコーランは、罪を悔い改め、神へと立ち返ることは繁栄の源であるとし、精神的な問題と物質的な問題の間に興味深い結びつきを確立しています。明らかに戦争、裏切り、偽善、圧政、堕落に陥り、人々がさまざまな罪に汚れているような社会は長続きするものではなく、神の慈悲や恩恵は逃げていってしまうでしょう。
アードの民は物質的な満足や欲望に浸りきっていたため、フードの賢明な忠告も彼らの心に影響を及ぼすことはありませんでした。彼らはフードに言いました。私たちは自分たちの神への信仰をやめないし、あなたに信仰を寄せることもない。その時セメクの印や警告が現れ、その後3年間雨が降ることがありませんでした。その間フードは彼らにこう言っていました。神に許しを求め、神へと立ち返りなさい。しかし彼らはそれでもなお不信心と反抗をやめなかったために手遅れとなり、彼らの上に責め苦が下されたのでした。
フード賞の第59節には次のようにあります。これがアードの民であった。彼らは主の説を否定し、その使徒の命に背き、神の敵であるすべての圧政者の命に従った。
とうとう恐ろしい嵐が彼らを襲い、強固な宮殿は崩れ去り、その遺体は強風によって落ちる秋の木の葉のように周囲にまき散らされました。とはいえ、預言者フードと彼と親しい敬虔な人々はこの責め苦を逃れました。フードの民の運命は、歴史の中のすべての圧政者や利己的な人間にとって、大きな教訓となっています。
フード賞は続けてサムードの民とその預言者サーレハについて語り、サーレハは自分の民の幸福のみを目標にする心優しい兄弟だったとしています。 風土省の第60施設には次のようにあります。また我々はサムードの民に兄弟のサーレハを使わした。彼は言った、私の民よ、神を崇拝しなさい。彼のほかに神はいない。彼こそはあなた方を土から創造し、その繁栄をあなた方に委ねた方である。神に許しを乞いなさい。その後で神へと帰るがよい。私の主はしもべたちに近く、彼らの要求を叶えてくださる方である。
預言者サーレハも他のすべての預言者と同じ計画を有していました。サーレハは自分の民に言いました。唯一の神を崇拝しなさい。あなたたちを土から創造し、繁栄の手段を与えてくださった神を。そして彼と同等に他の神を据えてはならない。しかしサムードの民もサーレハの導きを受け入れませんでした。彼らはさまざまな偶像を崇拝し、食べたり飲んだり、あるいは壮麗な建物の建設といった物質的な満足において節度を守りませんでした。彼らはサーレハの真理の言葉を受け入れなかっただけでなく、神の預言者に向かってざれ言を言っていると非難し、こう言いました。彼は理性を失ってしまい、自分は神の預言者なのだと思い込んでいる。彼らはサーレハに対し、奇跡をもたらして自分が本当に神からの預言者であることを証明して見せてほしいと言いました。
神は異常な形で創造したメスのラクダを彼らのもとに送り、そのラクダに害を与えてはならないと命じました。ラクダに嫌がらせをしても、それを追い立ててもいけない。またそれに乗ったり、それを屠殺してはならないと命じました。そして神はラクダが水を飲む日を定め、人々はそれ以外の日に水を利用するようにとしました。そしてもしラクダに危害が及んだ場合には、責め苦が下ると警告しました。ところが人々は神の命を無視し、ラクダを殺してしまいました。そのため責め苦が下ることになりました。
風土省は一部の神の預言者の物語を述べ、すべての預言者は同じ目的を追求していたことを思い起こさせています。彼らは人類をさまざまなしがらみから救うのは、唯一神を信仰し、多神教信仰を回避することだと考えていました。なぜなら、多神教信仰は人類のあらゆる災難や苦難の元凶であるからです。預言者たちが叫んでいたのは、神の道における抵抗、純粋な信仰でした。とはいえ、彼らに対するさまざまな民の反発は理にかなわないものでした。言い換えれば、社会の真の改革とは、唯一神の信仰と多神教信仰の否定なくしては不可能なものなのです。社会の統一は唯一神信仰によって生まれます。それに対し、多神教信仰は利己主義、分裂、対立の元凶になっているのです。